10、施設利用者、入所・通所への支援、施設設置者。施設においては、避難勧告を受け、多くの利用者を避難させる機能、日中であれば通所施設も同様と、避難者を受け入れる福祉避難所としての機能との両面の機能を持つことが求められる。目次があります。区分・項目・ページの順に読みます。1、施設管理・運営者の留意事項、60ページ。2、施設利用者の避難・行動支援、61ページ。3、福祉避難所としての機能、62ページ。目次終わります。1、施設管理・運営者の留意事項。機能1、災害情報の入手・伝達体制。対応、市・町からの防災情報をいち早く確実に受信できるよう、複数の受信方法を確立するとともに、職員へ確実に伝達する体制を構築する。非番・休暇・職員への連絡体制は、次ページの2、施設利用者の避難・行動支援に記載。機能2、災害別の対応。対応、風水害、地震、津波、原子力災害、大規模火災、またはその複合災害など、災害別での対応を確認し、職員に周知しておく。機能3、指揮命令系統、役割分担。対応、施設内の指揮命令系統を明確化し、夜間や休日などの担当職員不在時の対応も含め、職員個々の役割を整理・確認し、災害時の迅速な対応を確保する。機能4、市・町との連携。対応、災害時には市・町対策本部の指示のもと行動するが、避難指示が出る前に自主避難する場合や、施設間の相互連携により独自の対応を行う場合は、必ず市長に連絡するような体制を整備しておく。機能5、施設間の相互連携。対応、災害時に施設間で職員派遣、物資提供、さらには避難者の受け入れなどの連携が迅速に行えるよう、県域内の同種施設との連携体制を構築するとともに、被害が広域に及んだ場合を想定した遠隔地の施設、県内・県外との連携体制を構築しておく。機能6、要配慮者の移送。対応、広域の避難が必要な場合の移送方法や応援要請の流れを確認しておく。機能7、家族への引き渡し。対応、通所者や希望する入所者を確実に家族へ引き渡せるよう、互いに避難先であっても家族と連絡が取れる方法を確認しておく。2、施設利用者の避難・行動支援。事前確認事項。1、避難先、場所、避難経路。対応、避難所や避難経路について滞在・移動における安全性や必要な設備・物資等を事前に確認しておく。事前確認事項2、避難・誘導に必要な支援者数。対応、利用者を一斉に避難させるための即応性のある支援人員・同一地域の確保を行い、日頃から連携に努める。事前確認事項3、時間帯や曜日等による支援体制の違いへの対応。対応、日中と夜間や週休日などによる支援者の確保の見込みが異なる場合のそれぞれの状況に応じた支援体制を確保し、整理しておく。事前確認事項4、避難所要時間。対応、 地域の防災訓練、状況に応じて図上訓練を活用し、避難にかかる所要時間を確認しておく。事前確認事項5、地域の応援体制、近隣住民、事業者、自主防災組織、消防団など、対応、地域の防災訓練への参加や独自の避難訓練、状況に応じて図上訓練を実施し、緊急時の連絡体制や対応を確認しておく。事前確認事項6、非番、休暇、職員への連絡体制、対応、携帯電話、メール機能等を活用し、非番職員の状況を確認するとともに、被災状況や避難状況などの情報共有を行う体制を整える。事前確認事項7、移動することによるリスクへの配慮。対応、知的障害者等は環境変化に大きなリスクを負うため、避難の必要性を総合的に見極める必要がある。3、福祉避難所としての機能。機能1、受け入れ可能な人員等の情報提供。対応、災害時に受け入れ可能な人数や障害種別を市町対策本部へ事前の情報提供を行う。機能2、連絡体制の確保。対応、市町対策本部や消防機関、地域の支援団体、自主防災組織や消防団との連絡体制を事前に整理しておく。機能3、職員の安否確認並びに参集。対応、職員の安否確認の方法や参集の基準を事前に整理しておく。機能4、スタッフの過不足の確認及び人的応援要請または派遣対応。対応、発災時には必要な専門スタッフの応援要請や派遣を行えるよう、市町対策本部と密に連絡を取る。機能5、ボランティアの受け入れと指揮命令系統。対応、災害時の指揮命令系統の確立のため、部門や居室ごとの責任者の配置を想定し、的確にボランティアを投入できる体制を構築する。日頃からボランティアを積極的に活用するなど、支援者の意識づけに努めるとともに、発災時に迅速な人員確保ができるよう方策を講じる。機能6、広域応援の受け入れ体制の整備。対応、市町対策本部と連携し、他県等からの応援を要請する場合の受け入れ体制を整備する。